おはようございます。エピソード292、オートクチュールショコラ世界に一つのチョコ製造ということで、今朝はスタートしたいと思います。はい、オートクチュールショコラなんですけどもう思い返せば遡ること何ヶ月前、それをローンチしようっていう風に言い始めたのが、ガラパーティーで、オークションね、そもそものきっかけとするとサイレントオークションに出品するものをなんかチョコレコさん出せないですかっていう話で、でサイレントオークションに出すものは結構高額なものが多いというお話だったので、じゃあなんか高額のもの、ね、1泊100万円とかのホテルの宿泊券だったりとか、なんかそういう系と並んだりとかする場合、チョコレコだったら何ができるだろうみたいなことを考えたところから始まりました。初回の柄の時はそれは言われてなかったんだよね。そうだから4月、それが爆誕したっていうか生まれたのはその桜のパーティーだったと思う、うん、で私の中でももうそもそも日本が円が弱くなって、日本人自体が海外にあんまり行けなくなってたりとか、日本のあるサービスとかでもニセコみたいにね、日本でありながらサービスは外国人向けのものがもう大半になってたりとか、観光で生きてる街とかさ、で表示とかも中国語とか英語とかが多くなってて、日本国内なのにどうなっちゃってんだろうみたいな、うん、まあ、行ったことないと、同じ日本でも行ってないとそういう臨場感はあんまり感じられないのかなって気はするけれども、でも実際に行った人たちの話とかを聞くと、うん、本当にラーメン一杯に3000円とかの世界線が国内でも起こってるみたいなね、うん、話が、まあ、ある中で、で、なんか展示会とかでも今回も感じたけど、他の企業さんとかも結局その富裕層向けのサービスが圧倒的に欠けてるというか、まあ安くてもいいものが本当にありすぎちゃうので、普通だったら他の国に行ったら1日30万円とかお金を落とす人たちが、日本だともう10万円ぐらいで十分満足できちゃうんだよねみたいなそういう値段の格差みたいな話とかも実際チラチラと話をなんか聞いたりとかするようになって、まあブランドとチョコレコとしてどっちに行くかなって言ったら、圧倒的にそもそも割高、普通のチョコよりも高いチョコレートっていうところで、まあ、そっちの方をしっかり強化していった方がいいんだろうなっていうふうに思うところから、オートクチュールショコラは生まれました。はい、アシカちゃん眠いのおはようおはようございます皆様。そう、それでね、でどういうふうにしたら面白いかなとかっていう、結局今物が溢れてるから別に足りないものってないんですよね、普通、多分。どうですか、なんか常に枯渇してるみたいな感覚とかって皆さんあるのかな。なんかすでに結構物とすると満たされちゃってるっていう、だから消費行動を掘り起こすっていうか、なんか販売してる側とすると、あ、こういう欲求もあったなとか、なんか美容整形とか全然遠くて興味がなかったけど、なんか隣の誰々ちゃんがなんか急に綺麗になったなと思ったら、実は 肌管理韓国に行ってたとかいう情報が初めて入ってさ、で今までは全然自分の身近じゃなかった情報がボンと身近なテーブルに上がってきて、そこで初めて、え、なんだろう、なんかすごい敷居が高いイメージだったものが、隣のマリナちゃんがやってるんだったら私もできるんじゃないかみたいなね、とか、そう、満たされてるから高くてもいいものが注目されるようになってきている気がする。いや、これ本当そうだよね。なんか普通のものは一通りあるけど、もっともっと上質の、時間を過ごしたいとか、まあそれなりにみな人の欲望って再現ないからさ、もっともっとみたいなところってきっとあると思うんですよね。そうで、そこで言ったら、なんかチョコレートは多分国内にいる限り、まあ日本は本当に世界中のチョコレートが手に入るし、もうここは抜け道じゃないけど、全部なんかこういうアイディアあるかなとか、こういうのどうかなとかって見たら大体ある、大体あるあるなと思ってるわけ。そう、でもうちで言ったら、そのビーガンのチョコレートっていうジャンルをもう何年も10年以上とかやってるところとか、そこに麹が入ってるとか、なんかそれがカカオがローだとか低温処理したものだとかっていう風に、全部そこにチョコレートかけるみたいな掛け合わせになってくると、どんどん細分化されてって、どんどんニッチな状態にはなっていってるわけだよね。ただなんか私のうちで言うとニッチすぎちゃってニッチすぎちゃって、それをこうどうやって、あのネブローカカオとかに関してはそれをどういう風に伝えていくのが、あの食べれば分かるけど食べないと分かんないみたいな、言われても分かんないみたいなところをどういう風にしていくのが、まあ、本当に課題だなと思っておるわけですよ。でいろいろある中で、その体験をね、体験込みの、あの商品にするっていうところでオートクチュールショコラは生まれて、で実際オートクチュールショコラをね納品したんですよね。あの先日抹茶の展示会の直後かな、に納品させていただいたんだけれども、結局それがねすごいね、楽しかったんですよ楽しかったの本当に。実際これは完全なるカスタムメイドにするべく、生年月日と生まれた時間分かる方はそれを聞いてね。でまあ私はさ、それこそさ、なんだっけ、個性心理学、動物占いの系のやつ、生年月日と生まれた時間で見えるやつとか、そういうのを学んでたりとか、まあ自分自身もずっとなんかね、マヤ歴とかを使って店舗運営とかしてたりとか、なんかなんがりかんがり別に私は星読みとかそういうののプロフェッショナルではないけれども、まあそういうの嫌いじゃないわけ嫌いじゃないし、自分自身も自分のバイオリズムなんか上がったり下がったりっていうのは自然に起こることじゃん。でどうせ何かをやるんだったら、自分のバイオリズムがいい時、テンション高い時っていう流れがいい時に商品とかを販売するんだったらローンチした方がいいし、あんまり動かない方がいいよってもともと分かってて言われてる時期は、あんまりそこに抗わない方が物が流れていくなっていう風に思ってるわけですよね。だから言わなくても人と会ったりとかする時とかも、 公表して生年月日とかが出てる人に関してはあ、この人こういう感じの資質がそもそもありそうだなとかっていうのを当てて人と会ったりとかそういうのはちょっとしてるっていう裏話みんなはどうかなそこら辺ね、対策立てられるのであれば、まあ、ビジネスとかだとさやっぱさ相性とかっていうのもあるし、なんか先に分かったりとかするんだったら、まあ、今ね便利だからね結構 SNS とかやってる人も多いから、そういう意味では全くこの人の情報がゼロっていう人を探す方が結構難しかったりもするんですけど、うん、まあそういうのあってね、まあ、今回もその方のことを結構深掘りして、あ、こういう今こういうフェーズでこういう状況だったら、まあどういうチョコレートが作れるかなみたいなのからお作りしたんですよ。うん、これって本当に普通だったら最低何百個からとかっていう感じだし、オリジナルの商品を作ったりするのをたった一人のためっていうのってすごいなんだろう、コスパが悪いからあんまり やらないことですよね。やらないし、やりたくないだってその試作商品の試作と同じような感じで一からその人見てさ、ああじゃあこの人だったらこういう感じのものがいいかなとかさ、同じ既存の商品でなんかボンボンショコラのいちご味っていうのがあるけど、同じいちご味でもその人バージョンにちょっとカスタマイズをするわけですよ。たった24個の箱で1つのフレーバーだとだいたい3個か4個なんですよね。で3個か4個のために結局3個か4個だけチョコレートを作るってことはできないから、結局1つの型が1枚の型が24個取りとかって言ったら3個か4個しか使わないんだけど、最低24個は作ったりとかしないと効率が悪いとかっていうのでするわけですよ。そうだからね、まあその分なんだりかんだり考えたりする考えるのと実際にその人合わせたものを作ったりとかするのに既存のところにそれを差し込んでいくみたいな感じになるから、まあその分高額になるっていう感じですよね。でもなんか一個一個その話を聞いたりとか、まあ今の現状みたいのを紐を解いたりとかして、ああじゃあこの感じだったら今ぴったりのはこういうラインナップ何個セットで行くのがいいのかなとかっていうのをすごいいろいろストーリーを考えて、でご提案書みたいのを作って、でじゃあそれで行きましょうみたいな感じにして、それはコスパ悪いねそう、それはだからタイパとかコスパとかいう流れとは真逆の製造ラインですよね、ここはね。でも結局そういう富裕層の人とかが欲しいサービスとかっていうのはみんなが持ってるものっていうのを誰でもお金を出せば買えるものっていうものに対してはあんまり興味をもうもはや持ってないケースが多くって、そうだから送られる側なら嬉しいけどそう送られる側だからギフトとして、で今回もこれはギフトとして使いただいたんですよね。そうギフトとしていただいて、だから ギフトとしていただいたから、ご本人はお金を払ってないから、もうそれだけで大喜びなわけですよ、いただいた本人は。だからいただいた本人はもう届いてからとかもうほんとなんかもう冷蔵庫を開けるたびに嬉しいみたいな状態状態で、もう歓喜の声みたいなのが先日送られてきたんですけどそりゃそうだよなって思うわけですよ。だって本当にそんなのないじゃん。あなたのイメージしたチョコレートっていうのでさ、これでって1個だけじゃなくて何種類も入っててさ、しかもそのチョコレートの今回の組み立てとすると、そのチョコをただ食べるだけっていうじゃなくて、それをその人に合ったものを作るだけじゃなくて、その人がそれを選んだ時に診断もできるみたいな感じにしたんですよ。そう、診断、そのチョコレートをあんまり考えないで無自覚に選んだ時、このチョコを選んだ何々さんのために作ったチョコだけど、その何レイヤーが2つあるんだよね。そもそも論とすると、もうその人のためのチョコレートのラインナップで、さらにその人オリジナルのラインナップを、もう今日は抹茶選んだ、あなたはより今こういう感じですよみたいなメッセージもついてくる。そうなんですよ歓喜の声出す気持ちわかるね。なんか蓋を開けたり閉めたりを永遠しちゃうとかさ、毎日眺めてニヤニヤしちゃうとか、そういうやつですよ。そういうやつ、そう、嬉しすぎる診断まで。そうなのよ、贅沢すぎる。そう、贅沢すぎるんですよ。そう、まあだから贅沢、そこまで贅沢仕様だからめっちゃ高額っていうのもあるんだけど、まあなんかそういう体験込みのオートクチュールショコラっていうサービスでございますそう、なんかこれをね、ちょっとローンチをしますのに、サイレントオークションじゃなくて一般向けにとりあえずするので、モニター価格みたいなところからちょっとスタートしてやってみようかなみたいな感じでございます。はい、そうねえ、なんかさ、これはもう作る側もなんかやる前はなんかこうもうちょっと軽く考えてたんだよね、実際いや私チョコレートいっぱい作ってるしとか、私そういう診断とかもなんだったら、まあ生徒さんとかにしかやってなかったけど、まあまあやってるしみたいなところだったんだけど、まあ、今回実際にヒアリングから、まあ、最初に想定したやつを全部やってみて、これはお金安くはできないなっていう感じでした、うん、でもまあその分やっぱりギフトとしての価値というか、あ、もうこんなもうお金が有り余っててじゃないけど、お金がちょっと余っててとか、余ってなくても、まあそういうなんだろう、うん、スイーツに自分の今の欲望をスイーツに転化した場合、チョコレートに転化した場合どういう風になるかなみたいなところが、具現化したものが見られるっていうのは面白い体験だよなっていう風にね思いましたね。うん、そう、だからちょっとここに関してはなんかすごい感が、あ、こういうのをやってみたかったって、なんかどっちかっていうとあれに似てるなと思ったの。友達でさ、パーソナルスタイリングみたいなお洋服とか のイメージコンサルタントみたいのでさ、ショッピング同行みたいにする人いるじゃないですかね。なんかそれでその人のまあ体型の悩みだったりとか、まあそういうの身につけるものの悩みとかを、なんか例えばなんかサングラスが欲しいってずっと思いながら20年間サングラス迷子ですとかさ、そういう小物に対し、小物とかも含めてトータルコーディネートで、うん、靴からその小物から服だけじゃなくてね、そういうのを全部まるっとひっくるめて、コンサルしなしたしてその人のぴったりの、靴だったりサングラスだったり服だったりっていうのを選びますよみたいなサービスをしてるとお友達がいるんだけど、まあなんか それの職場みたいな、それのチョコ版みたいな感じのイメージかなって、思いましたね。今の時代の価値って感じします、パーソナルな体験。そうそうそうそう、服って生活習慣とか込みだったりしますからねって意外に。いやそうなのよ、だってさ、なんか純粋にその人の写真見て顔と体型見て選ぶっていうのもさ、それでもなんか客観的に見た似合ってるもの、まあ体がさストレート体型だからなんかその人に合うものとかっていう風な選び方とかはできるけど、本当にその人に合って、その人が一回買ったらまあ何回も着たくなるよとか、まあその服がボロくなったとしても次に物を買う時の指針になったりとかね、それを一緒に選んでもらったことによってね、その体型によって、毎回誰かについてきてもらわなきゃいけないとかじゃなくて、なんかその選ぶ指針になったりとか、あ、私は客観的に見てそうやってそういうのが似合うって判断されるんだな、でも私が行きたいイメージはこっちだから、そこの差分みたいなのはなんかちょっとコンサルじゃないけどお話とかしてみないと分かりえないところっていうのもあるよなって、そこで解像度を含め、一回解像度を深めとくと、なんか私だったら水玉を着るんだったら細かい水玉は私には合わないと、水玉選ぶんだったら大きいドット、柄は大きめみたいな、小花柄とかっていうのは合わない、大柄な柄の方が合うみたいなのとかっていうのも、なんか実際そのプロに一回相談したりとかして、まあ客観、自分が好きなものイコール似合うものとか、自分がイメージとして見られたいものと合致するものばかりではないわけだよね、でもそこを一回プロの目を通すことによって、なんか私は物を迷う時間が減ったわけ、服とかそういうものに関してはよりね、なんかそんなイメージもあるかなって思ったわけですよね。シルクの服とかお似合いですとか言ってもそういうものの取り扱い無理って人もいたり、意外にそういうのもタンスの肥やしになる。そうなのよ。だから実際にやっててもなんかその人の生きてるフィロソフィー的なものと合致してなかったりすると、なんかどんなに似合ってても、あ、なんかちょっと素材がケミカルだから無理ですとかさね、そういうのあるじゃんね。だからチョコに関しても、まあチョコレートは好きだけど、まあ食の習性としてもアレルギーがありますよとかさ、まあさ、それ以外のものと統合すると、やっぱりカカオのパーセンテージは、高いのがいいけどちょっと微量でもカフェインがあるんだとしたらちょっと抑えたいとかさね、いろいろあるじゃん、言い出すと聞いないけど、でもそこの全てのかゆいところに届いたものが、市販のものであるかどうかね、なんかそういうのを探る、知るっていうところでも、そういうパーソナル体験ができる商品っていうのはいいよね。 ね、好きと似合うとか求められるのが交わるところ、チョコもビジネスも似てるかもですね。いや本当そうだと思います。なんかで多分実際、まあ、そういうところでしか差別化が多分できなくなっていくんじゃないかななんていうふうに、ちょっと今の段階では思っているので、チョコレコの中でも超高額ラインオートクチュールショコラっていうものもちょっとこれからねできるタイミング、そう夏の時期しかできないと思うんだよね多分ね、できるタイミングだけ人数限定で受けたりしてみようかななんていうふうに余っております。はい、ということで今日はそのオートクチュールショコラが生まれる裏側の話をちょっとさせていただきました。今朝もご視聴いただきましてありがとうございました。